皆さん、改めましておはようございます。今日は曇り空となってますけれども、穏やかな日となりました。先週は秋晴れの好天に恵まれて、教会では大きなサザンカの木に真っ赤な花がたくさん見事に咲いています。寒い冬にも咲くんだそうですね。椿に似ていて、私には実は区別がつかなかったんです。椿の花はそのまま頭から落ちますけれども、サザンカはその一枚一枚の花びらが散っていきます。散り方がきれいです。道路にも毎日広がる花びらです。教会に来てそれを掃いてくださっています。きれいに楽しませてくださる庭の整備してくださる方に感謝しております。教会の暦では今日は収穫感謝日であり、謝恩日となっています。種をまき、育てた穀物、野菜が収穫を迎える自然の循環を、それを創造され維持してくださる神様に感謝する日としています。教会の畑は休みなく次々と新たな種類の野菜の収穫がまだ続いています。育ててくださる教会の方々の働きに感謝をいたします。また、謝恩日です。長く神様のため、教会や人々のために仕えられ、労してくださり、引退された先生方に感謝する日となっています。主が豊かに先生方を顧みてくださいますようにとお祈りをいたします。昨日は好天にも恵まれて、教会の庭、教育館を使って、地域の方々によるボランティア活動が行われました。ライフバンクあげおです。生活に困窮されている母子家庭の方々などに、食料品やあるいは生活用品を提供しておられる働きです。コロナ禍で就業機会を失われた方々、あるいはそのことに加えて、戦争から物価高となって、皆さんの生活に困難が増しているように感じます。こうしたボランティア活動で地域の人々に励ましとなり、生活支援がなされていく、そして改善されていくようにと願っております。使徒パウロはこう言っています。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も、知っています。満腹していても、空腹であっても、物が有り余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。このパウロの生き方を教えられ、うならされました。そしてその秘訣をこう言っています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。そのお方とはイエス・キリストです。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。主イエス・キリストが代わりに貧しくなられる。それで豊かにされる保証がパウロにはあったからでした。私はこの言葉に慰められ、何が大切かに改めて気づかされました。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますけれども、教会聖書日課の先週の金曜日の箇所の中からとなっています。ご一緒にこの箇所を確認して、神様がパウロを通して私たちにお示しになられる恵みを受けたいと思います。最初にキリストを試みない。聖書の言葉です。また、彼らの中のあるものがしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。 今日の箇所はパウロがコリントにある教会の人たちに送った言葉でした。ギリシャ・アテネに近い国際貿易都市コリントです。教会にはユダヤ人たちもいたでしょうけれども、多数は現地の人々、外国人でした。教会はその町の伝統やあるいは習慣が入り込んでいて、救い主イエス様を信頼し信じる歩みからそれていったようです。パウロは痛みを覚えながら戒めます。その時、旧約聖書の出エジプト記に記されているユダヤ人たちの振る舞いを取り上げました。主から受けた恵みをやすやすと失ってはならない、そのように警告しました。ですから彼らと同じようにキリストを試みないようにしようと諭します。試みるは試験するという意味ですけれども、この言葉の背後には相手を失敗させようというような意味も含んでいます。思わしくない否定的な表現です。ですから誘惑するという意味も含まれてきます。人間がイエス様をテストして、どこまでイエス様が誘惑に勝つのか、または負けるのか試してやろう、こんな姿勢です。不遜な姿勢です。何か子供の頃を思い出します。自分は親や先生の言うことに反しているとは思いませんでしたが、いつもあれこれとしつけられています。今度は悪ふざけをして、どこまで親や先生は黙っているのか、どこまで言ったら怒り出すか、小さな知恵で親や先生をテストしようとする浅はかさに似ています。そういう親だって、いや先生だって自分と同じ程度だと、こう言ってみたいのです。旧約聖書にこうあります。イスラエルの民は途中で耐えきれなくなって、神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。あれので死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。このように記されている出来事です。パウロはコリントの人々が主イエス・キリストを試みることのないようにと強く訴えています。私たちも主イエス様を引きずり下ろすことのないようにしたいです。むしろ主に私たちを引き上げていただこうではありませんか。次に、不平を言わない、聖書の言葉です。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。不平を言うとかつぶやくということは、神様に不満をぶつけるイスラエルの民のことでした。何度も民は繰り返しています。こんなことを言います。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬ方がよっぽどマシだった。不満をぶつけるたび、それに見合った裁きが必ずイスラエルの民に伴ってきました。しかし神様は、このようなイスラエルの民を救う道を開かれていました。イスラエルの民の言葉は 無責任な投げやりの言葉に聞こえます。自分たちで道を開くか。できなければここまでモーセをリードして導いてくださった神様にそのままで率直に求めることができたのです。私は自分の姿、弱さをここに重ねてみます。追い詰められるとそこでもうどうせ私なんてとつぶやきます。それまで導き守ってくださった主の恵みを棚にあげて自分なんてこの程度と不平を言います。いつの間にか後戻りし自分が誇らしい過去何かやったことを探してみます。しかしそれでもどうにもならない自分だというふうに不平を口から出すのです。皆さん、ここは大切な分岐点です。どちらを行くかです。私も問われています。不平つぶやきで終わらせるのでしょうか。新約聖書はイスラエルの民と神様の間に立たされて苦悩しているモーセについてこのように表現しています。信仰によって目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。モーセも苦悩を神様に訴えました。しかし、彼は信仰によってでした。モーセは目に見えない主を見ているようにして信頼していたのです。そして、主に叫びました。率直でした。パオロがコリントの教会の人々に求めていたのは、不平つぶやきではなく、主イエス・キリストへの信仰でした。やがておいでになる主をお迎えし、明け渡しする信頼です。私たちも主への信頼と信仰を表そうではありませんか。そして、倒れないように気をつける。聖書は言います。だから、立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。コリントの人々は自分たちに大変自信があったようです。それはイスラエルの民も同じでした。自分に自信のある人たちは倒れないように気をつけようではないかとパウロは警告しています。それは完成者であると自認している人々が意外と案外脆くつまずきやすいということをパウロは自分の経験を通して見抜いていたのかもしれません。このようにも言います。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことまでまだ知らないのです。過信している教会の一部の人々を指しています。パウロの素晴らしさに心を打たれます。そういうパウロは自らのことを、私はむしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。まことに自分の弱さを告白しています。ここから徹底的に神様の恵みに信頼して、まことの確信に立って進むようにと彼は進めています。人の保証ではありません。誰からが言う評価ではありません。神様の保証です。そこにこそ確かさがあります。このことに励まされるのではありませんか。最後に、耐えられない試練に合わせない。聖書の言葉を読みます。あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。 あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。このパウロの励ましの言葉を受けたいと思います。コリントの教会に起こったことは例外的なことではありませんでした。私たちも同じです。人にありふれた物事です。その時、神様はただ教会や私たちの人生の出来事を傍観しておられるのではありません。そのことに私たち一人一人に関心を払われ、関わってくださいます。私たち信仰者は神様の助けを当てにしてよいのです。なんと深い慰めでしょうか。なんと力強い励ましでしょうか。その上に神様は常に脱出の道を作っていてくださいます。そこで万事休すではないと約束しておられます。ここにこそ神様が働かれ、逆転して希望を起こしてくださるのです。なんと幸いの約束を受けている私たちでしょう。水泳オリンピック選手のあの過酷な闘病から選手に復帰された、そして語った方の言葉です。池江璃花子選手ですね。私は神様に耐えられないような試練は与えられない、自分に乗り越えられない壁はないと思っています。この言葉は誰をも励ます言葉です。聖書からの言葉です。聖書には、そして神は真実な方ですとあります。私たちの信頼は神様の変わらぬ真実さに立ち、また根差しています。神様が真実な方でいらっしゃるのですから、試練は必ず耐えられるものに変えられます。試練を与えられる神様は、それに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださる。このことを言い加えています。パウロは厳しい警告とともに、深い慰めの言葉を持って、コリントの教会の人々に語りかけています。キリストを試みない。不平を言わない。倒れないように気をつける。そして最後に、耐えられない試練に合わせない。パウロは彼らのあった試練をよく承知していました。唯一の生ける誠の神様の真実こそ、コリントの教会が、そして全てのキリスト者と教会が立つべき確信の基盤です。と語ります。この確信こそ、一人一人が戦い続けることのできる忍耐の原動力になると励ましています。私たちも真実の主の憐れみと御業に守られて、主を賛美してまいりたいと願っています。教会を立て上げるために、耐えられない試練に合わせることはない、このことを感謝し、共に助け合い進んでまいりましょう。皆様に主からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様は、私たちが神様に罪を許され、正しいものとして迎えられるために取りなし、十字架で命まで捧げてくださいました深いご愛に感謝いたします。私たちもあなたに立ち返り、お従いしてまいります。私たちが自分の誇らしさではなく、耐えられない試練に合わせられない真実の主に信頼して歩めますように助けてください。日々神様の平安と道からにより自由に働きができますように励ましてください。そして教会が、誰もが脱出の道を受け取られて、真実の主の憐れみ深い福音に満たされる場となりますように、家族、友人、地域の方々に仕えて、 イエス様からの恵みを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。